ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドル大統領は、世界が今恐れているのは戦争ではなく気候変動だと明言。インドネシアの非石油ガス加工産業は依然として安定を維持。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドル大統領は、世界が今最も恐れているのはパルミクや戦争ではなく、自然災害の頻度を劇的に増加させる気候変動だと述べました。レトリオは3月2日木曜日にジャカルタで開催された災害管理国家調整会議の会議式の演説で、インドネシアは最も災害に遭いやすい国のトップ3に入っていると語りました。レトリオによると、インドネシアにおける自然災害の頻度は2010年の1945件から2022年には3544件へと81% 増加しているということです。したがって、レトリは自然災害に対処するには準備と警戒が重要だと強調しました。その際、ジョコ・ウィドル大統領は地方政府に対し、開発計画に災害リスクを組み込み、災害が発生しやすい場所を開発対象にすべきではないことを明確にするよう求めました。インドネシアのグッズ組ワンカラタサスミッタ工業大臣は、インドネシアの非石油及びガス加工産業の業績は、今年の第一四半期の半ばでも安定した状態を維持すると楽観的です。アグス組ワン大臣は、木曜日のジャカルタでの声明で、この成果は2月に 51.2 の位置にあり、まだ拡大段階にある S&P グローバルのインドネシア製造業の購買担当者指数の結果から見て取れると述べました。彼によると、このレベルの拡大は世界的な経済的圧力の影響にもかかわらず、インドネシアの製造業部門の状態が過去18ヶ月にわたって改善された期間を延長したということです。これはインドネシアの製造業プレイヤーの信頼度が依然として非常に高いことを意味します。アグス・グミバン大臣は、2月のインドネシアの製造業のインドネシア製造業の購買担当者指数は、ミャンマー、マレーシア、タイ、日本、イギリス、米国、欧州圏、フランス、ドイツの製造業の倍を上回ることができたと付け加えました。国際貿易協定に関するインドネシア産業大臣の特別スタッフであるバラ・クリシュナ・ハシュワン氏は、産業所はインドネシアの工業化プロセスを強化するために武器サイトの輸出を禁止するという政府の決定の結果に直面する準備ができていると述べました。バラ・クリシュナ氏は3月1日水曜日の論文で、メディア討論で、決定の影響は中国がインドネシアの武器サイト輸出の最大の一部であるため、世界貿易機関に対して訴訟を起こす可能性があることだと説明しました。バラクリシナ氏によると、中国が世界貿易機関を相手取って訴訟を起こした場合、これはニッケルと原油パームに続いて世界貿易機関で法によって処理される3番目の訴訟となるということです。政府は多くの商品の下流化に真剣に取り組んでいます。ニッケルが工業原料の主要では、銅、錫、金などの他の商品に続きます。 トルコのレイプタイプエルドワン大統領は3月1日水曜日に先月のトルコ南部の一部を荒廃させた壊滅的な地震の影響を依然として家業とし続けていますが、彼の政府が以前に予定されていたよりも1ヶ月早く総選挙を実施する意向を示しました。彼の与党から国会議員への演説で地震への対応で批判を受けているエルドアン大統領政権は、人々は2023年5月14日に批判に対する反応を示すと語りました。レブリカ氏が引用したように、選挙日は先月国が致命的な地震に見舞われる前に与党として彼の党によって実際に設定されていました。韓国のユン・ソクヨル大統領は現地時間の3月1日水曜日、日本が過去の軍事侵略国からこの時代のパートナーに変わったと評価しました。韓国大統領の声明は、韓国が日本との肉肉間関係を強化する用があることを示しています。ユン氏は日本を特に安全保障と経済に関連する問題において、韓国と同じ普遍的価値を持つパートナーとみなしています。彼はまた増令する北朝鮮の核の脅威を含む安全保障上の危機を克服する上で、韓国、米国、日本の三国間の協力がこれまで以上に重要になっていると述べました。アンタラ通信社が引用したように、2018年に韓国の最高裁判所が日本企業に植民地時代の強制労働に対する保障を命じた後、米国の関税は悪化していました。韓国と日本は現在この問題を解決するための協議を行っています。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は中国の和平案の具体的な動きを待つことについてお伝えします。中国は侵攻中のロシアとウクライナの戦争を終わらせるために12項目の提案を行いました。中国が先週発表した和平提案案は、和平交渉を継続し、すべての国の主権を尊重し、ロシアに課せられた一方的な制裁を非難することを求めました。 中国の和平提案はいくつかの世界の指導者から様々な反応を受けました。それを支持することで前向きに反応する人もいれば悲観的な人もいます。中国の和平提案を支持する国の指導者の一人はハンガリーのヴィクトル・オルバン首相です。オルバン首相はハンガリー議会で中国の和平計画は自由であり支持される必要があると述べました。30分の演説でオルバン首相は進行中の紛争はウクライナ、ロシア、ハンガリー、ヨーロッパにとって悪いだけでなく全世界にとって悪いことだと強調しました。オルバン首相の担任ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領も中国の和平提案を支持しています。アレクサンドル・ルカシェンコ大統領は3月1日水曜日に北京で行われた習近平との会談でウクライナ紛争に政治的解決をもたらすための停戦と交渉を促しました。ハンガリーやベラルーシとは異なり西側諸国と米国は中国が提案した和平案に対して批判論と会議論で反応しました。NATO長官のヤンス・ストレッテンブルク氏は北京を調停者としての信頼性があまりないと述べました。3月1日ボイスオブイヌリシャが引用したようにアントニー・ブリンケン国務長官は3月1日水曜日ロシアと中国がウクライナで和平を達成することに真剣に取り組んでいることに疑問を表明しました。彼は両国が彼らの声明を支持するための実質的な措置をまだ講じていないと述べました。中国からの和平提案は実に興味深いものであり、この長引く戦争を終わらせる解決策の一つになる可能性があります。前向きで楽観的に迎えられることは何も悪いことではありません。この提案はロシアとウクライナの戦争を終わらせるための非常に良いスタートになる可能性があります。中国がその提案を真剣に受け止め具体的な措置を講じることによってこの良いスタートをフォローアップすることが望まれます。したがって世界は現在のロシア・ウクライナ戦争を終結させようとする中国の努力を信じています。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1923年3月3日アメリカ合衆国タイムシー諸藩のことから始めます。タイムシー諸藩は1923年3月3日に発行され、米国国会議員のジョセフ・キャノンが表紙を飾っていました。タイムは競合他社よりも早く登場し、週刊のニュースマガジン形式を作成しました。タイムは1923年にプルトン・ハデン氏とヘンリー・ルース氏によって設立されました。二人は、イェール大学で協力し、イェール大入りニュースの編集者兼会長を務めていました。ハデン氏は1929年に亡くなり、ルース氏はタイムの主要人物となり、20世紀のメディアの主要人物となりました。ハデン氏は、ぶったくのない人物であり、タイムが自由で楽しいものであることが分かりました。これは内容にも影響を与えている重大なニュースとして分かるすぎるとみなされることもあります。次に1924年、トルコ国民議会は正式にオスマン帝国を廃止したことについてです。同時にトルコ国民議会は、ヒラファという宗教運動の廃止と、国籍からの宗教の分離を承認しました。この協定により、何世紀にもわたって支配してきたオスマン帝国は即座に廃止されました。この崩壊で最も強調された人物は、現在トルコの父またはトルコ共和国の創始者とも呼ばれているムスタファ・クメル・アタテユルク氏です。彼らはまた、ヒラファ制の廃止、カリファという宗教、運動の指導者の追放、および国際からの宗教の分離に関して、国民議会に提案する際に最も、声高でやることでも知られています。 セグニ3月3日は世界野生生物の日記念についてです。2013年12月20日国連総会は3月3日を世界野生生物の日と宣言しました。この記念日は人間の活動と気候変動が動植物にもたらす危険性についての認識を高めることを目的としています。3月3日の選択は1973年3月3日に可決された絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に言及しています。これで今日の歴史を終わります。
Tiada berbintang, langitku kini kawan. Sejak kau pergi menjauh, setelah kita bersama.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア語中小企業の能力を高めるために 韓国から550万ドルの助成金を受け取ることについてお伝えします。インドネシア政府は中小企業の能力を高めるために韓国から550万ドル約800億ルピア相当のスマートファクトリーの投入と人材トレーニングに関する協力という形で助成金を受け取りました。2月18日、アンダラ通信社がインド時代に、共同組合中小企業省のハノン・ハレンバー・ラクマン中小企業局次官は、インドネシア政府と韓国政府の間の政府開発援助プロジェクトの協力は、地元の中小企業が産業サプライチェーンに参入できるように、4.0 産業エコシステムを左右するのを支援できると期待しています。彼は火曜日にジャカルタでのプロジェクトに関して、共同組合中小企業省と大韓民国インノビス協会との間の覚書に署名した後、ハノン・ハレンバー氏が語ったものです。このプロジェクトは、共同組合中小企業省によって推奨された30の中小企業が大学で構築されて、スマートファクトリーの導入に関するトレーニングを受けることになります。それだけでなく、今後4年間続く協力で100人の専門家がスマートファクトリーの運用に関するトレーニングを受ける予定です。また自動車製造、食品及び飲料繊維、探知機器、化学及び農業セクターを含むプログラムに参加できるように対象とされている中小企業もあります。一方、インノビス研究所の生存、金製作所長は、スマートファクトリーサービスセンターが研修カリキュラムに協力できるよう、大学内に建設すると説明しました。セジョン・キム氏はまた、彼の相場が韓国に3万のスマートファクトリーを建設したと述べました。イノビズ研究所では、彼らをインドネシアに招待して経験を共有したり、逆に韓国を直接見ることもできます。彼はこのプログラムがインドネシアの中小企業の能力を高めることができることを望んでいます。韓国の零細中小企業認証機関であるインノビスとの協力により、インドネシア政府が零細中小企業認証に関連するスキーム、研究及び政策を策定するのに役立つことが期待されています。これらはインドネシアのビジネスエコシステムに沿って実施可能です。これでインドネシア講を終わります。
Mataku rasa hatiku dengar pintaku untuk memilikimu walau dunia harus berubah namun cintaku tetapkan sama. Takkan ada yang bisa menggantikan dirimu, telah ku relakan hidup untukmu. Ku mencinta begitu apapun terjadi, dirimu diriku menyatu padamu, hatiku berlabuh, cintaku sejati. Hidup untukmu. cintaimu selamanya tetap begitu apapun terjadi.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、パーソナーインドネシアです。今日はゴランダラ州の観光地、バンジョンティフ、ビーチをご紹介します。ボネムラン号はゴランダラ州の県の一つです。この県は空星島の豊富な海の富を持つ湾である、トミネ湾に直接連接しているため、ボネボランゴが多くの美しいビーチに恵まれているのも不思議ではありません。その地の一つがタンジュンティフビーチです。グランダル市の州都グランダルから約34キロに位置し、シェアで約1時間かかります。直行中はトミネ湾、集落、海岸の丘の美しい景色を楽しむことができます。このビーチへの入場料はとても安く、大人3000ルピア、子供2000ルピアです。駐車場は無料です。タンジュンティフビーチの主な魅力は、白い砂浜と魅力的な岩です。砂は真っ白で、青い海水が魅力的です。丘とヤシの木の列の景色が、タンジュンティフビーチの美しさをさらに引き立てます。このビーチの美しさをカメラに収めながら、楽しむことができます。実際ビーチマネージャーが提供するインスタ映えするフォトスポットがたくさんあります。タンジュンティフビーチに旅行するときは泳いで海水の新鮮さを楽しむことを忘れないでください。タンジュンティフビーチの観光施設は充実しています。管理人が建てたガゼボと木造の高床式の家があります。ガゼボを借りるには万5000ルピアを支払う必要があります。例
また宿泊を希望する訪問者向けのキャンプ場もあり、キャンプ付き宿泊料金は5000ルピアです。さらに韓国客専用の浴室もあります。なので皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Yeah.
Voice of Indonesia.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Istana no mirasan, warna wani desu. Kyou wa kankosu zaki za shou wa Finscoin o tsujite yotsu no Indonesia eiga no seizaku shikin chotatsu o sukushin surukoto nisuite osutai shimasu. スズキ財商はインドネシア映画の開発を支援するための代替資金調達ソリューションとしてフィンテックセキュリティスクラウドファンディングまたはフィンスコインを通じてそのインドネシア映画制作の資金調達を促進します。この促進は観光スズキ財商とリスハレおよびアディアグループとの協力の結果です。よその映画が受け取る資金は500億ルピアです。400億ルピアがアディアグループから100億ルピアがビズハレアプリケーションを通じてコミュニティとともに資金提供されます。サンディアゴウの観光創造経済団ではインドネシアの映画サブセクターの担当がより多くの雇用創出に影響を与えることを期待しています。サンディアゴ大臣によるとインドネシアが世界の映画の目的地となり国際クラスの創造経済製品の作成者になる時が来ました。アンジェラ・パヌスリビオ観光創造経済副大臣はこの資金調達スキームは映画業界で問題になっている資金調達が終わるには良い突破口だと付け加えました。アンジェラ副大臣によるとコミュニティが積極的に関与することでコミュニティは最初から自動的に映画の宣伝に参加するようになるということです。将来的にはクラウドファンディングを通じて資金を提供できる映画や音楽やイベントなどの他の IP 資金調達も可能にする映画を奨励しています。一方観光所属経済省の産業投資担当副官リスキハンダヤニ氏は観光所属経済省はフィンスコインとして知られる代替金融へのアクセスを通じて映画産業を支援し続けようとしており、これがインドネシア映画のさらなる成長と発展の始まりになることを望んでいます。このプログラムに投資家として参加したい人はビジャレアプリケーションをダウンロードできます。その後、投資する映画の種類を選択するだけです。税務報告書、事業開発報告書もアプリ内にあるので、どこでも透明かつ安全に確認できます。資金提供を受ける4つの映画は、ティアンスル・プラストウォ監督の映画マンドラスルガナ、ハヌン・ブラマンティオ監督の映画、ベホール・ボーラン、サマリア・サリ・シマン・ジュンタ監督の映画、トラン・ブルラン・トラン、エミラ・ヘラリ監督の映画ロミアは約束を破るドラマです。リスナーの皆さん、これでワルナ・ワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Segala harapan rembulan mendatang. Of Indonesia.
Di atas hati dan
Voice of Indonesia.
Tak mungkin setiap hari itu kau lupa air mata sedihmu kala itu, mengungkapkan semua kekurangannya, semua dariku yang tak dia punya. Daya pikat yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi. Dan setelah luka-lukamu reda, kau lupa aku juga punya rasa. Lalu kau pergi kembali dengannya. Aku pernah menyentuhmu, apa kau malu? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Kadang dering masih ada namamu, beberapa pesan singkat untukku. Entah apa maksudmu yang ku tahu, sayangimu aku telah keliru.
Ayo Voice of Indonesia.
Bandung
Voice of Indonesia は再び2022年ポイ国際クイズを開催します。8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。